説教、ここに神がおられる。宍戸元牧師。本日読まれました新約聖書のコリントの信徒の手紙の14章の一番最後に読まれた言葉、その中での特に、誠に神はあなた方のうちにおられます。この言葉に、焦点を絞って、見たいと思うのでありますが、教会に来て間もない人がこの礼拝に参加して、誠にここには神がおられる、そういうことを言うならば、これは大変素晴らしいことだと思います。自分もそれを、ここに神がおられる、神を信じることができるようになった、信じられるようになった、その時には私も神を信じますと申し出てですね、洗礼を受けることになると思うのであります。どうしたらそういうことが起こるのだろうか。他の宗教のことを批判するわけではないんですけど、比較してみますとですね、大抵の宗教というのはですね、ここに神がいる、ここに神がおられるということを表すためにどんなことをしているか。もう立派な大きな街道を建てますね。建物を建てます。しかも単なる建物じゃなくて、もう金ピカにしますよ。でそうすればですね、なんてこれ素晴らしい建物なんだろうか、びっくりする。そういうことが世の中の宗教にはいろいろあるかと思います。人々の目を引く、そういうことを持ってですね、ここに神がいるということを示そうとすると思います。で我々の教会一体どうだろうか。ここに来てもですね、ご本尊、ご神体ありませんねっていうような、そうなんですね。なんかそのカトリック教会に行っても素晴らしいですね、マリアさんの像があったりします。しかしこの教会に来ても何にもない、神らしいものは何にもない。金ピカの像もですね、ご神体らしいものも何にもない。ただここにあるのはですね、ここにちょっと見えにくいんですけど、一冊の旧新約聖書がある。そしてその前にこの聖餐のテーブルがある。聖餐式を行う、そこで聖餐のですね、パンとブドウ酒がそこに、聖餐式に会う時にはこの置かれるという、そういうテーブルが置かれている。たったこれだけなんでありますね。しかしこの礼拝の旅ごとに、ここで聖書が解き明かされ、聖書のことが語られる。そうしますと、そこから生けるキリストが私たちの前に現れ、ご自身を表してくださり、一人一人に救いをもたらす、これが私たちの礼拝でありますね。ですから普通の時、何にもない時に、礼拝がない時に来てもですね、神がここにいますということはわからない。それは当然かと思います。礼拝に来てみると、そこで聖書が語られることによって、ここに神がいますということがだんだんと分かっていくようになるという、そういうことであります。聖書が解き明かされるとき、神が私たちの心の中を明るく照らし出す、あるいは私たちの心に隠していたことが明るみに出され、そのとき礼拝者は神の清さに触れる、そういう体験であります。そういう体験が実は この礼拝の体験ではないかと思います。で、この旧約聖書、新約聖書、旧新約聖書全体の中にはそういう神と出会った人間たちの姿、様子というものが記されておりますよ。たくさんあるわけですけど、どのページもほとんどあると言ってもいいかもしれませんけれども、まあいくつかだけをこうちょっと例としてですね、引き上げてみますとですね、例えばその預言者イザヤというのがいます。あの預言者イザヤさんがですね、預言者として、イザヤが預言者としてこの召される時の経験っていうのが、あのイザヤ書の6章の方に、初めの方にこう書いてあります。で、それはどういう体験だったか、これは最初のところにウジヤ王が死んだ時というふうに書いてあるんですけど、多分その、まあ、この話はまあちょっと長くなるので省略しますけれども、大変優れた王様であったウジヤ王が死んだ、その時にイザヤはですね、もう一度目を高く天に上げる。で、そして何を見たか、そこにはその、神の御座があってですね、そこからその時の様子がですね、御座に主が座しておられるのを見た。顔を見たっていうんじゃないですね、その座しておられるその衣の裾がですね、このずっとこの神殿いっぱいに広がっていた。そして上の方にはこの天使というセラフィム、天使たちがですね、このいて6つの翼を持って顔を覆い、2つを持って顔を覆い、足を覆い、2つを持って飛び交っていた。天使たちは次のような声を上げていた。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の主よ、その栄光は全地に満ちた。その呼び交わす声によってこの神殿の入り口の敷居が揺れ動いてですね、そこがこの、まあ、煙に満たされて、まあ、煙にこう満たされてこう曇ったようなですね、そういう風になった。その時イザヤはこういう、ああ私は滅びるばかりだ、万軍の主を見たのだからと言います。そして私は滅ぼされる、災いだ、私は滅ぼされる、私は汚れた唇の者、私の目は主なる万軍の主を仰ぎ見た。すると天使の一人がイザヤのところにこの飛んできました。そしてその手を見ると、その天使が神殿のですね、この祭壇のところから真っ赤な炭火を、焼けたですね、炭火を持って天使がやってきた。そしてイザヤの唇にその炭火を当てた。あなたの唇にこれが触れたので、あなたの咎は取り除かれ、罪は許されたと天使は言った。その時私は主の御声を聞いた。誰を使わすべきか、誰を使わそうか。その時私が言った。私がここにおります、まあ、そういう経験を通してイザヤは預言者としてこの召され、そしてこう使わされていくという、あの預言者イザヤ書のですね、初めの方にそういう体験が書いてあるわけです。まさにこれは神の証明を受けた時のイザヤの体験を記したものでありますが、聖なる神の御前に汚れたイザヤはですね、立つことは自分はできないというふうに言うわけであります。しかしその時にこのイザヤに炭火、真っ赤な炭火がですね、唇に与えられた、触れられた。つまりイザヤのそれはその罪を贖うというんでしょうか、罪をこの消し去ってしまうというんでしょうか、燃やしてしまうというんでしょうか、焼き尽くしてしまうというんでしょうか、そういう経験を通してイザヤは神の御前に立って神の使命を果たすことができたようになっていったんだ。イザヤの唇に当てられたその 炭火があなたの罪と汚れを許すというそういうことになった。まさにそういうふうにしてイザヤは神と出会っていった。ここに神がいますということをイザヤは体験した。あるいはそのよく知っておりますあのモーセという証明、モーセもまた召されるときに、よく知ってます我々の経験に読んでところにも読みますとですね、モーセはその時にはあの羊飼いだった。羊飼いのために羊を追っていた。ところがその羊の荒れ野の中に追っているその荒れ野にそのヤブがですね燃えている、そういう光景はよくあったそうでありますけれども、その火が一枚経っても消えない、もう燃え続けている、不思議な火があるもんだ、不思議なこの状態なんだなと不思議に思って、その消えない火のところに近づいていく。そうしますと火の中から声があった。神は言われた。ここに近づいてはならない。あなたの靴を脱げ。そういう声だった。あなたが立っている場所は聖なる土地だから。そしてその続けて神が我が民イスラエルをエジプトから連れ出せと、これ出エジプトですよね、そういう使命を与えられた。モーセもまたここで神に出会ったわけでありますけど、その時にモーセは靴を脱げと言われた。あなたのそのままの姿で神に会うことはできないんだ。靴を脱げ、汚れたものを身につけたまま神に出会うことはできないんだ。それを脱ぎ捨てよ。ここは聖なる場所だ。神に会う場所だ。神と出会う場所だ。そしてモーセは靴を脱いだ。その時、神の言葉が聞こえてきた。そして神の言葉に従った。まさにモーセもここで、ここに神がいますということを体験したんだということ。そして新しい生き方がそこに示された。神と共にあってその使命を担っていくというそういう生き方であった。ダビデはどうだったんだろうか。ダビデはエルサレムに都を移して新しいこの政治体制を作ろうとしたわけでありますが、その時にエルサレムにその神の箱をですね移そうとしたわけです。その時のことが書いてあるんです。神の箱っていうのは神の祭司が担いでそれを担っていくわけですけど、その神の箱の中にはモーセの実戒の言葉が入れられていたっていうんです。大事な箱だったわけです。神の箱と言われて、でその神の箱を新しいその車に乗せてエルサレムにこの運び込む。その時に祭司このウザとアキヨが牛に引かせてその車を御していた。そしてダビデはとイスラエルの人々は歌を歌いながら琴を奏で手鼓を打ちシンバルとラッパを鳴らしながらそうしながら神の前に踊った。そういうふうにしてその神の箱がこう入っていくわけですよ。入っていこうと。ところがしばらくしますとその神の箱を積んでいたその牛舎がですね、牛がですね、ちょっとつまずくわけですよ。そうしますとですね、思わずそのそれを御していたウザがですね、祭司がですね、危ないと言ってこの神の箱をですね、手で止めようとしたわけです。ところがその時ですね、その聖書はですね、次の瞬間ウザがですね、のそういう態度に神は怒りを発しウザを撃たれたということなんですよね。そうしますとここでダビデは何たることを神様はするんだ、大変怒った、怒ったわけです。ダビデは怒った。 聖書はこんなですね、こんなことでは神の箱を運べるだろうか、ちょっと牛がつまずいてですね、カタカタしたからそれを支えようと思った祭司が撃たれてしまった。ところが聖書はですね、神の箱というのは神ご自身を表すようなですね、そういうものでありまして、祭司であろうとも人間の手で直接それをに触れることはできないんだということをダビデは知らなかったというのであります。この事件を、まあ、フォーサイスという神学者がですね、祈りの精神という本の中でですね、最初の方にこのことについて書いてるんです。フォーサイスというそのニュースの神学者がですね、祈りについて私たちが考察するという時にはですね、実はこういう感覚が必要なんだ、こういうことを、つまり神に祈るということはこのような厳粛な恐れがあるということを忘れてはならないんだと、この恐れを持たずして祈りについて語ることはできないと言って、この神の箱の事件を、まあ、取り上げておりましたね。大変印象深く覚えております。まあ、このような事例から分かることは、このモーセもイザヤもまさにダビデもですね、それぞれの仕方において神の聖、聖なる神、人間の泥の足であるとか、この単なる手であるとか、直接ですね、そういうものに触れによって触れることはできないんだということ、つまりまさにその汚れを全て焼き尽くされて、あるいは汚れたものを脱ぎ捨てて、そして許されて神の御前に立つ、そういう仕方でここに神がいますということを聖書は語ろうとしているんだ。新約聖書にとってはどうだったのか、基本的には変わりませんね。例えばこのガリラでキリストが最初の弟子たちを 最初の弟子たちをこの召そうとした時、それまで魚取りであった彼らを召そうとした時に、このこういう事件が出来事がありましたね。全く取れないで朝を迎えていた彼ら、魚が取れなかった、これはあの我々のビデオでも見ましたね。このことは書いてある。とイエス様がですね、船に乗り込んでいくわけです。そしてもう一度船を出させて、もう日も高くなってきておりますので、もう魚は取れませんと。ところがイエス様がもう一度網を打つように言いますと、魚がおびただしく取れたというあの出来事であります。その時にあのペテロが何と言ったか、ペテロはおびただしい魚の群れを見てイエスの膝元にひれ伏していった。主よ、私から離れてください、私は汚れた罪深いものですと言った。主よ、私から離れてください、私は罪深いものですとあのペテロが言ったんです。またあのキリストは最後の晩餐に行って何をなさったか、あのヨハネ福音書は弟子たち一人一人の足を洗ったと書いてあります。その時、この時ペテロも私の足を洗わないでくださいと言った。ところがイエス様は何と言った、私がしている言葉今あなたにはわからないだろうだろうけれども、後になったらわかるようになるだろう、言われました。ペテロは自分は罪を犯さないと思っていた。ところがついに主を裏切ることになった。その時になおキリストがペテロの足を、自分の足を洗ってくださった。罪の汚れを洗い流し、つまり罪の許しを与えてもう一度新しくするということが 可能なように、そのことができる、そのことのためにキリストは来たんだということをお示しにしてになっておられた。新約聖書においてもキリストにおいて示されて、ここに神がいますという形で、キリストの技においてここに神がいますということを新約聖書は私たちに明らかにしているということです。これら全ての事件、出来事、いくつかの例だけでありますけれども、人間が神に出会うということは、このような神の清さ、あるいは神の性に対して人間の汚れや人間の罪の姿が明らかにされ、しかも新約聖書においては人間の心の中まで、あるいは人間の歴史のこれから歩んでいく、そういう現在だけではなく、ペテロの将来、人間の将来を見通す方として、初めであり終わりである方として、まさに神の眼差しがイエス・キリストにおいて示されていた。今私のしていることは分からないだろうが、後になって分かる時が来るだろう。キリストの眼差し、人間の心の底まで、底の底まで見通され、その汚れに満ちた人間を退け、滅ぼしてしまうような清さではなく、その罪を許し、贖い、新しい神の使命を担っていくものとして、人間を作り変えていく、そのような清さ、そのような全能の神の力を表す、そのような清さ、汚れた人間を退けていく清さではなく、そのような人間を神の使命に生きるものとするために、罪を滅ぼし、人間を新しく、神と人間を新しく、神と共に歩める新しい存在へとするための、そういう清さを、そういう完全さを聖書は示しているんだ。こういう神がここにおられる、こういうキリストにおける神がここにおられるということなのであります。そういう意味では、ここに集っていらっしゃる方もですね、どうして洗礼を受けたんですか、そういうお話を聞けばですね、みんな体験は違うと思います。同じ人はいないと思います。しかし、どういう人でも共通する言葉、まさに自分のそういう人生のただ中で、そういう神に、こういう神に、今まで述べてきたようなこういう神に出会ったがゆえに、私はキリストを信じますということになったんだろうと思います。異常な自然現象や特別な体験をしなければ神に出会うことはできないというのではなくて、それらを通して人間の内面の汚れが明らかにされ、それが許されて新しくされ、神に従うものとされる、それが神との出会いなのだということであります。そういう経験を持っていらっしゃる方が礼拝者としてここにいるんだということであります。話をコリントの教会の方に戻してみますが、コリントの教会にはいわゆる感情が高ぶり、興奮状態のような人々がいた。ここには異言という言葉が書いてありますよね。異なる言葉って書いてます。これは聖霊を受けた時にですね、この与えられた現象だというふうに書いてあるんですけど、理性を失ったような人々のそういう姿であった。まあ、一部の教会には今日でもこの異言を語るということがあるんでありますが、まあ、ほとんどこう廃れてしまっているようなことであります。パウロは異言の存在を否定しておりませんが、この18節のところでこう書いてありますよね。私はあなた方の誰よりも多くの異言を語れることを神に感謝します。しかし1万の異言を語るよりも理性によって5つの言葉を語る方を取ります。なぜならば、異言はそのちょうどですね、私たちが外国の言葉を アフリカの言葉を聞いたときにですね、それを理解できるという人は少ないと、なちんぷんかんぷんでわからん、まあ、そのようなことであります。そういうことよりもですね、ですからこの説教なんかもですね、私もなるべく分かる言葉で語ろうと努めてるんですけど、神学用語を連ねていったらですね、聞いてる人は分からないと思います。それは専門の領域で、そういう神学をやってる学者のそういう専門領域の言葉ですよね。あるいは外国語をいくらですね並べてもですね、我々は外国人、外国の言葉は分かりません。母国語じゃないわけです。ギリシャ語でどういうふうに言うのか、ヘブライ語でどういうふうに言うのか、あるいはそのフランス語でどういうふうに言うのか、それぞれのですね言語があるかと思います。しかしこのそういうものを並べ立てたこの説教であるならば、誰もわからないと思います。大変この経験でですね、荘厳で、例えばですが中世のカトリック教会のですねミサ礼拝どうだったか、ラテン語でなされていた、まあ、今日ではそれぞれの国の言葉で礼拝するようにっていうふうになっているようであります。ラテン語でなされてたんですから、ほとんど庶民の人は分かんなかった。で、分からないのがいいという、ありがたいというようなですね迷信だろうと思うんですね。これを新しくしたのがルターですよね。ルターはまさにドイツにおけるドイツの言葉で、自国の言葉に聖書を翻訳して分かるようにしたというのはルターの偉大な功績ですよ。ですから英語の聖書もそういうふうにしてできたし、日本語の聖書もそういうふうにして作られて翻訳されてきたっていう歴史があるわけです。韓国の言葉も同じで。ですからこの礼拝に来て何もわからないということでなってしまったのでは、この仕方がないんだと。ですからここでパウロはですね、上の段の8節のところではラッパに、音楽の楽器のラッパですね、はっきりした音を出さなければ誰が戦いの準備をしますか。ラッパの音でですね、戦い出発の準備なのか、とどまれの合図なのか、あるいは今は食事の時間ですか。でそういうものをラッパで一つでですねやってた。ですからラッパがちゃんと吹けない人はそういうことを担うことはできなかった。ちゃんとラッパの音がですね、ちゃんと音を出せる人が、あ、出発の時間ですよ、食事の時間ですよ、休憩ですよ、そういうことであります。その音色がはっきりしなければその意味がわからないと同じではないか。初めて礼拝に来た人も全てはわからないとしても一つでも分かって帰ってもらわないと困るんですよね。ですから理解できる言葉で語るのが教会の取るべき態度ではないのかということをパウロはここで書いているわけ。先ほどの25節のところにではどういうふうにして分かっていくのか、ここに25節のところに、心の内に隠していたことが明るみに出されて、そうして結局神の御前に切れ伏して礼拝するようになると。礼拝するってことはすぐにできるんじゃなくて、やっぱりそこでどうしてもですね、私たちの内面にですね神が語りかけ、そして私たちの内なることがですね照らし出されていく。あの詩篇139編にこういう言葉が最後に書いてありますよね。神よ、私を極め、私の心を知ってください、私の心を探ってください、私のうちに正しき道があるかなしやを探ってくださいという言葉がある。私の心をくまなく主を見てください、そして私のうちにもし誤りの道があるならばそれを正してくださいということですよ。まさに私の心の内を照らしてください。神は恵み深いということは我々がよく知っております。そして神の御言葉を聞くときには、私たちはこの世の戦いで疲れてしまった者も弱り果てた者も魂に休みが与えられ、新しい命とされていくという経験を御言葉から与えられます。注意したいのはですね、神はですねこの礼拝者に来た我々に対してですね、あ、よく来た、よしよしよく来た、 頭を撫でてくれるようなですね、どこかのおばあちゃんがですね、我々よくやられたじゃないですか。どんな子供であってもね、おお、よく来たよね、頭撫でてくれる。これも大事なことですよね。しかし礼拝はそれだけじゃないんですよ。それだけじゃない。パウロは何と書いているか、20節に、物の判断については子供となってはいけません。悪事については幼子となり、物の判断については大人となってください。信仰の判断、考え方については大人となりなさい。誰でも人生のどうにもならない現実に立たされる時がある。もう礼拝したくないと思う時がある。教会に行きたくないと思う時があるということです。それは礼拝したくないと思う時、しかもその時にも礼拝に来る、その時に神に心を閉ざすのではなくて、神に向かって心を開いていく。主よ、我が心をですね、私の心を探ってください。私のうちに何があるのかを探ってください。神に向かって心を開いていく、その御声を聞いていく、そこに語ってくださる神の御声を聞いていく、その時に神からの新しい希望が与えられていくんだ。これが実は大人の礼拝者ですよ。洗礼を受けてすぐにですね、礼拝に来なくなっちゃう人がたくさんいるんですよ。まだそれは子供の段階なんだな。頭撫でてほしいだけの礼拝者なんだな。それはそれだけじゃないんだっていうことなんですよ。苦しい、辛い、そういう時にこそ礼拝に来て神の言葉を聞いていかなきゃならないんだ。これが考え方において、信仰の判断において大人となっていくということじゃないかと思いますよ。自分が好きな時だけ教会に来るってんじゃダメですよ。やっぱりそうじゃないんだということですよ。そして来てる時、来ていくならば、その人は本当に確かなですね、強いクリスチャンとして、大人のクリスチャンとしてなっていくことができる。このことが教会にとって一番大事なことです。教会の礼拝堂を建てることは大事でしょう。しかしこのことがなされない限り、どんな礼拝堂を建てたって、そんなことは虚しいことです。そういう礼拝者となって一人一人がなっていくということが教会にとって大変一番大事なことです。先ほど読んだ旧約聖書のヨシア記第7章にそのことが書いてあった。舞台はですね、成功に成功を続けていった。そしてヨシアがですね、モーセの後継者ヨシアがエリコの町を7回回って崩れ、あのこの崩せないと思った町が崩れ落ちた。でそして愛の町という小さな町に今度入っていこうとした。そして偵察隊が送られた。約3000人ぐらいのですね、2,3000人の兵隊を送ればこれ町を取ることができるという判断だった。そこでヨシアは、安全を持って3,000の兵隊を送った。ところがどうだっただろうか。結果は敗北した。もうヨシアはですね、落胆ですよ。なんでこんなことがで敗走したんだろうか、敗れてしまったんだろうか。まさかの敗退ですよ。イスラエルの民は心はくじけ、水のようになった。悲しみと落胆が支配した。神は言われた。その時に神は言われた。立ちなさい。なぜそのようにひれ伏しているのか。イスラエルは罪を犯し、私が命じた契約を破り、滅ぼし尽くして捧げるべきものの一部を盗み取り、ごまかして自分のものにした。だからイスラエルの人々は敵に背を向けることになったのだ。もしあなた方の間から滅ぼし尽くすべきものを一掃しないなら、私はもはやあなたたちと共にいない。明日に備えて自分を聖別せよ。聖なる神の前に立てと言われた。そうして調べていったならば、部族ごとだんだんと調べていった、家族ごと調べていった。そしてアカンという一人のですね、男に突き当たった。そして彼が告白した。私はその分取り物の中に美しい上着と銀と金と 自分の天幕に隠しましたということを言ったんですよ。そうしますと彼はアコルの谷に引かれていった。これはイスラエルの歴史の中でも痛恨の出来事であった。悔いるべきことを神に悔い許しを求めよう。その悔しい魂を神は軽んじることがない。まさに私たちも同じじゃないかと思うのですよ。さまざまに私たちはこの世に生きている限りそのようなものに直面せざるを得ない、そういう自分の姿があります。まさにそういう時に、私は主よ私から離れてください、私は罪深いものなのですと告白せざるを得ない。しかしそのペテロの中に、まさに人間の隠れた欲望、うぬぼれ、弱さを隠れ蓑にする人間の傲慢さ、自分の中にとどまり続けるその閉鎖性、絶望の中にとどまる脆弱者、そこでは未来を見ることができないっていうんですよ。明日への備えをせよ、明日への希望に生きるにはどうしたらいいんだ。神の御前に立って悔い改めて、そうすれば神は新しい力を与えられる、そういう悔い改める魂と共に私は共にいると言われたんであります。まさにそのようにしてこのイスラエルの民は立ち上がっていった。悔い改めは人間の力ではできるものではありません。懺悔というような言葉がありますよね。それは人間がやろうとすることじゃないんですか。悔い改めは人間にはできないんだ、神によってのみそれが可能なんだ。何度悔い改めようとしたことでしょう。神の力によって打ち砕かれて、神の力によって作り直してもらわなければ我々は新しくなることはできないのだ。そのために毎週神の御前に出て神の恵みを受けること以外にそれはないのだ、できないのだ。ルターは言いました。主イエスが何時ら悔い改めよと言われたとき、キリスト者の全生涯が悔い改めの連続であることを言おうとされたのだ。私たちの生涯、神の御前にひれ伏して礼拝する、そういう礼拝の生活というものは生涯にわたって続いていくものなのだ。そういうふうにして打ち砕かれた魂となり、主を愛し隣人を愛する存在へと変えられ続けていくのだ。このような礼拝者の中にこそ、まことにここに神がいますという言葉が示されているのであります。お祈りします。父なる神様、新しい習慣が与えられました。それぞれ生きるなすべき課題と重荷を背負っております。主よ、どうか今週1週間もまたあなたの御言葉を信じて、あなたの御言葉と御霊を豊かに受けて、希望のうちを歩み続けることができますように、一人一人にこの世でなすべき務めを十分に果たすべき力を与えてください。1週間の旅路を守ってください。この祈り、イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。